お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから黙示録の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は黙示録12章9節から12節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
黙示録12章の学びをしていますが、12章の9節。こうしてこの巨大な竜、すなわち悪魔とかサタンとか呼ばれて全世界を惑わすあの古い蛇は投げ落とされた。彼は地上に投げ落とされ、彼の使いどもも彼と共に投げ落とされた。聖書の中にはミカエルとガブリエルだけが大天使として登場します。ダニエル書10章の21節にはこのように書かれています。しかし真理の書に書かれていることをあなたに知らせよう。あなた方の君ミカエルの他には私と共に奮い立って彼らに立ち向かう者は一人もいない。あなた方の君ミカエルと書かれています。主はダニエルに話しておられるのですから、あなた方とはダニエルの民イスラエルのことを指しています。ダニエル書12章の1節にこのことがはっきりと示されています。ダニエル書12章の1節。その時あなたの国の人々を守る大いなる君ミカエルが立ち上がる。国が始まって以来その時までかつてなかったほどの苦難の時が来る。しかしその時あなたの民であの書に記されているものはすべて救われる。その時には苦難の時、つまり大患難時代が来るというのです。もう一度ミカエルが立ち上がりサタンを追い出します。なぜならミカエルはイスラエルの民を守っている君であるからです。またそこには激しい闘争または戦争が起こります。サタンは簡単に退くことはしませんが、ミカエルと彼の配下の御使いたちが勝ち、サタンとサタンの配下の者たちは天国から投げ落とされます。主イエスはルカの福音書10章の18節でこのことについて次のように言われたのです。ルカ10章の18節。イエスは言われた。私が見ているとサタンが稲妻のように天から落ちました。この巨大な竜と呼ばれているこの被造物がサタンであることは間違いようがありません。なぜならサタンの詳しい特徴が描写されているからです。サタンの指紋が黙示録のここには押されています。とても多くの今世紀の説教者たちがサタンは存在しないと教えることを知っておられたので、神様はここであなたがサタンを見過ごすことができないようにされているのです。もしあなたの敵が自分は存在しないとあなたに思わせることができたなら、彼はあなたに対してとても有利な立場に立つことができます。そして彼はいつかあなたの足をさらおうとするはずです。現代サタンは奇妙で醜い空想的なものに描写されてきています。でも実際サタンは全くのところ醜い被造物などではありません。サタンはむしろ最も美しい、 堕落した光の見つかりなのです。黙示録12章9節には、サタンの特徴が4つ書かれています。まずサタンは古い蛇と呼ばれています。このことは私たちをエデンの園に引き戻します。主イエスはサタンについて、ヨハネ8章の44節で、悪魔は初めから人殺しであると述べています。ヴィンセントによれば、古いという言葉と初めからという言葉は同じ種類の言葉です。サタンはあの古い蛇であり、初めからエデンの園にいた存在なのです。第二にサタンは悪魔、英語ではデビルと呼ばれています。英語のデビルという名前はギリシャ語のディアポロスから来ており、ディアポロスとは抽象するもの、あるいは訴えるもの、告発者という意味です。サタンは黙示録12章の10節で、兄弟たちの告発者というレッテルを貼られています。これが私たち信者たちには、父なる神様の御前において、イエス様という弁護人が必要であることの理由です。あなたには今日この地上で問題を起こす敵がいるだけではありません。サタンが天であなたについて何と言っているかを知ったなら驚くと思います。サタンはあなたの言うこと、考えること、すべてを天であなたに不利になるように利用しているのです。でも神様はそのことについてはすでにご存知です。ですから私としては、サタンが私に対する告発を持って天に行く前に、その罪を告白して、イエス様の十字架の血潮によって許し、清めていただき、サタンを負かしたいと思うのですと、マギー博士は述べています。主イエスはあなたの弁護人です。第一ヨハネ2章の1節には次のように書かれています。私の子供たち、私がこれらのことを書き送るのは、あなた方が罪を犯さないようになるためです。もし誰かが罪を犯すことがあれば、私たちには、御父の前で弁護する方がいます。義なるイエス・キリストです。私たちは罪人ですから、例外なく誰でも罪を犯します。ですから私たちには弁護人が必要で、イエス様は天において絶えず私たちの弁護をしてくださっているのです。ですから主イエスが天でただ何もせず腕組みをして椅子に座っておられるなどと考えてはいけません。イエス様は私たちの擁護者であり、弁護人としての務めを果たしておられるのです。悪魔は抽象するものであり、初めから嘘つきです。悪魔は今日、世界中を惑わしているすべての嘘の源です。さて、サタンの三つ目の特徴ですが、彼は悪魔だけではなく、サタンとも呼ばれています。サタンとは敵という意味です。サタンは神様の敵であり、また神様の子供たちにとって最大の敵なのです。ペテロは悪魔に関して次のような警告を発しています。第一ペテロ5章の8節。身を慎み、目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が、吠えたける獅子のように食い尽くすべきものを探し求めながら歩き回っています。カルトから解放された人が次のような手紙を書いてきました。私はかつてカルトの中にいました。私は前にあなたにとても意地悪な手紙を書いたことがあります。私はあなたを罠にかけ、騙そうとしたのです。私は自分が完全に正しくて、あなたが間違っていると思っていたのです。でも神様の御言葉の学びを始めたとき、サタンがどのように自分を罠にかけてきたかに気づきました。 サタンは今日とても多くの人たち、教会のメンバーたちでさえも罠にかけています。私たちはサタンが自分たちの敵であることを理解する必要があります。最後にサタンは全世界を惑わすものと呼ばれています。今日サタンは世界の部分的な領域だけを惑わしているだけですが、大患難時代の間には完全に全世界の人類を惑わすことができるようになります。サタンは特に神様と神様の御言葉に関して人間を惑わします。サタンはエヴァを誘惑したとき、エヴァが神様に対して不信を抱くように仕向けました。サタンは人を惑わし、人を軽蔑します。またサタンは人を激励し、あなたは神のようになれるのだと嘘をつきます。またサタンは世界と肉と悪魔に関して人間を惑わします。またサタンは福音に関して人間を惑わし、人が救われないようにします。第二コリント人への手紙4章4節にはこのように書かれています。その場合、この世の神が不信者の思いをくらませて、神の形であるキリストの栄光に関わる福音の光を輝かせないようにしているのです。黙示録12章に戻りますが、10節から12節。その時私は天で大きな声がこういうのを聞いた。今や私たちの神の救いと力と国と、また神のキリストの権威が現れた。私たちの兄弟たちの告発者、日夜彼らを私たちの神の御前で訴えている者が投げ落とされたからである。兄弟たちは子羊の血と自分たちの証の言葉のゆえに彼に打ち勝った。彼らは死に至るまでも命を惜しまなかった。それゆえ天とその中に住む者たち、喜びなさい。しかし地と海とには災いが来る。悪魔が自分の時の短いことを知り、激しく怒ってそこに下ったからである。ここには、私は聞いたと書かれています。このことはヨハネがまだこれらの出来事の傍観者であり、監査役であることを思い起こさせます。これがとても重要なことであるので、ヨハネはここでそのことを再確認しているのです。サタンが天から投げ落とされたとき、天にいる贖われた者たちの間で大きな喜びが起こります。天で大きな声がしたというのは、旧約聖書の聖徒たち、あるいはこの時点までに殉教した患難時代の生徒たちを指しているのだと思います。なぜなら彼らはここで地上の兄弟たちのことに言及しているからです。私たちの兄弟たちの告発者が投げ落とされたからであると書かれている通りです。キリストの死とよみがえりの後に示される悪に対する偉大な力の最初の証明は、サタンを天から投げ落とすことです。それが主イエスがこの地上の支配の手綱を取られる始まりです。キリストが十字架の上で死なれたとき、主イエスはサタンが天から投げ落とされるための道を開かれたのです。サタンに対する主イエス・キリストの勝利について、パウロはコロサイ人への手紙で次のように述べています。コロサイ人への手紙2章の14節。いろいろな定めのために私たちに不利な、いや、私たちを責め立てている債務証書を無効にされたからです。神はこの証書を取り除け、十字架に釘付けにされました。主イエスがご自身の死によってあなたが救われることを可能にしてくださいました。神様はキリストの十字架に私たちの罪の債務証書を釘付けにして無効にしてくださったのです。キリストが債務の全額を支払ってくださいました。 またパウロは同じくコロサイ人への手紙2章の15節で続けて次のように述べています。神はキリストにおいてすべての支配と権威の武装を解除して晒し者とし、彼らを捕虜として凱旋の行列に加えられました。この箇所についてマギー博士は次のように述べています。私は個人的にこの凱旋の行列は主が昇天されご自分と一緒にとても多くの生徒を連れて行かれた時に始まったと信じています。主は捕虜となった人々を虜にし神様の御前に連れて行かれました。この人々は旧約聖書の生徒たちです。そして私は彼らが今救いが来たと言っている人々の仲間の中にいると思います。またこの箇所にはキリストが来られるときに実現する四つの天の自由が書かれています。一つ目の天の自由は救いです。救いの完成はキリストのご人格の中にあります。私たちの救いは私たちが主の御前に立つまで完成することはありません。救いの完成について第一ヨハネ3章の2節には次のように書かれています。愛する者たち、私たちは今すでに神の子供です。後の状態はまだ明らかにされていません。しかしキリストが現れたなら私たちはキリストに似たものとなることが分かっています。なぜならその時私たちはキリストのありのままの姿を見るからです。主イエスがこの地上に再び来られるときにこれが本当になります。キリストが来られるときに実現する二つ目の天の自由は力です。どこかの国が力を持つというのはいつでも悲劇的です。一部の国々は戦争を起こし、まるでのみのようにその戦争が他の国々へと波及して町を破壊し人々を殺してきました。歴史を見るとそれらの国々は力を乱用してきました。でもキリストがこの地上の力と支配を取られるときには素晴らしいことになります。キリストが来られるときに実現する三つ目の天の自由は私たちの神の国です。この国はこの地上に打ち立てられます。その時になるまではこの地上には平和も義も自由もありません。この世にはあまりにも多くの問題がありますが、でも主イエスの御国がこの地上に来る時には神様の正義がこの世を完全に支配するのです。まさにここに書かれているこの言葉によって神の国はキリストの初臨の時には設立されなかったのだということが明らかにされています。キリストが来られる時に実現する四つ目の天の自由はその時にはキリストの権威が現れるということです。この表現はキリストは今はまだこの世の支配の権威を取ってはおられないことを示しています。主イエスはまだご自分の御国を立ててはおられません。これらすべての裁きは主イエスがこの地上に戻って来られるための準備です。そして人間に対して警告と主に立ち返るチャンスを与えています。そしてその時数えきれないほどの人々が主に立ち返るのです。神様の裁きの中にはいつでも恵みの旋律があります。またここには私たちの兄弟たちの告発者日夜彼らを私たちの神の御前で訴えているものと書かれています。ここからもサタンが私たちを訴えるものであることがわかります。だからこそキリストは私たちのための弁護人としての現在のミニストリーを行っておられるのです。さて告発されている生徒たちの勝利は三つの手段を通してやってきます。 生徒たちの勝利の第一の手段は子羊の血です。子羊の血には不思議な力があります。そのことを過小評価してはいけません。このように子羊の血に対して多くの言及がなされているということは、子羊の血が天に展示されていることが確実であるということです。あなたの罪が主に血を流させたのです。もしあなたがどんな勝利でも得ることができたとしたら、それは主イエスがあなたのためにご自分の血を流してくださったからです。私たちは自分の力では決して勝利の生活を送ることはできません。私たちはイエス・キリストという子羊の血潮を通して罪に対して、悪魔に対して、またこの世に対して勝利を得ることができるのです。生徒たちの勝利の第二の手段は自分たちの証の言葉です。これは彼らが本当の殉教者であることを明らかにしています。キリストのものである人々は主を否定することはできないからです。マタイ十章の33節で主イエス・キリストは次のように言われています。しかし人の前で私を知らないというようなものなら、私も天におられる私の父の前でそんなものは知らないと言います。証をすることによって私たちの信仰は強くなってゆきます。証をすべき場所は、すべての生徒たちがあなたが言うすべてのことにアーメンと言ってくれるような感じの良い教会の愛賛会の席ではありません。もしあなたの生活があなたの証を裏付けているのなら、あなたが証をすべきところはずっと向こうのこの世の中で、あなたが神様を信じないあの冒涜的な群衆と直面しているときです。そのような人たちの中にあって、あなたがキリストのものであり、キリストのうちにあるのだということを知らせるようにしてください。そのような証を通して、あなたの信仰は強められていくのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、大天使ミカエルが竜と戦うというテーマで、黙示録12章9節から12節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com または hamadera@hamaderabible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。